愛媛大学研究室から、こんにちは。こんにちは、寺尾英子です。先週に引き続き、教育学部の福田康則教授にお話を伺います。大阪出身の福田先生に愛媛学について熱く語っていただきます。
先週は先生の平賀源内の研究についてお伺いしていったわけなんですけれども、そのお話が載りました本がですね、私今手元にあるんですけれども、これは愛媛大学プロジェクトチーム、愛媛地の創造、そしてサブタイトルが愛媛大学の挑戦。これ文系の先生方皆さんこう寄せられた本ですけれども、はいはい、珍しいんじゃないですか。
珍しいでしょうね。今まで大学というのはあまりこういうことをしなかったし、うん、特に文系というのはあまりこういうようなことをしなかったっていうのがあると思うんですね。はい、
今回その愛媛地の創造とタイトルをつけられましたように、地域というものを中心に考えてプロジェクトを組まれたんですか。
うん、そうですね。で、もともと愛媛は平賀源内の出身地が宇和島だっていう話があって、はい、そしてその宇和島の平賀源内説というのを追いかけようと思ってやってきたので、非常に楽しみに来たところなんですよ。
香川の前は愛媛に先祖が
ね、
はは
そしてその前は当然ながら宇和島の入ってきた伊達さんが仙台ですから、仙台に平賀さんがいたんじゃないかっていう、うん、でそれが伊達家が入ってきた時に一緒に入ってきたんじゃないかということは、まあ、あまりみんな言われてないんですが、ほぼ当たってるとは思うんですね。
これからは先生、その平賀源内の全集に力を注ぎたいという夢も終わりだそうなんですけれども、はい、かなり功績はあるんじゃないですか。
いや、それがね、5巻しかない。
5巻、5巻って言っても1巻何ページぐらいになります。
普通の何ページぐらいかな、600ぐらいかな。普通のあのぐらいの作家であればこれぐらいになるんですよね。
これぐらいに、1メートルぐらいですかね。
うん、源内のこんなもんだ。
源内30センチぐらいですか。
しかもそのうちの文学編は1巻だけでね、残り2巻が意外なことに、はい、浄瑠璃編なんですよ。でその次が彼の本気でやってる物産学というか本草学という学者の仕事 で、はい、で残り一巻がその電気系だとかいう細々したものを入れて、で東京のペリカン社というところからの出版がもう決まっています。
と先生、その、まあ、愛媛にやってきてから何年になりますか。
10年目ぐらい。
10年、
うん、
愛媛学という、
そうですね、
学問を
やろうと。
やろうと。
ただ愛媛学の内容をどう考えるかの問題で、うん、ローカルな話になってしまう。
はい、
で僕のスタンスはずっと大阪人が見て面白いものが愛媛だっていう考え方でね、はい、つまりよその地域の人間が見て面白いものっていうのをどういうふうに料理して出していくのかみたいなのが愛媛学なんですね。だから正岡子規と坊ちゃんで有名なんだけど、子規と坊ちゃん外してみたらどうなんだろう、
はい、
で他のところに比べて面白くないんだったら面白くないくていいし、うん、面白ければ面白いのは何であるのかみたいなことをやりたいなというところから来てるんですね。うん、
そんな先生が面白いという言葉はあれですけど、本当にこう興味を惹かれるというか、うん、面白いなと思う人に出会ったのがこの愛媛大学。
そうですね、愛媛大学に来まして、そして図書館をうろうろしてたら、堀内文庫っていう午後島にあった堀内家の持ってたものが一括で入っている文庫がありましてね、はい、うん、でそれをまあ半年かけて大学院生たちと授業を使って整理して目録作ったんですが、はい、その堀内家っていうのはこれはおそらく愛媛だけじゃなく、うん、全国的にひょっとしたら全世界的に面白い存在なのかもわからないですね。
どんな方なんですか。
一言で言うと源氏物語の研究者なんですよ。
はい、
ね、今源氏物語って、はい、世界を代表する古典文学らしいね。
はい、
ところが源氏物語ね、原文ってすごく難しいでしょ。
うん、
長いしね。
はい、
日本人の中で何人に一人ぐらいが源氏物語を
原文で
最初から最後まで読んでるんでしょうかっていう話なの。それでも日本人にとって源氏物語っていうのはこんなに面白いんだっていうのを、うん、我々はどういうこう人を通じて覗いたらね、うん、源氏物語の魅力を胸張って言えるのだろうかっていうことを、はい、この堀内さんによって知りましたね。
堀内さんという方はその午後島に住んでいて、うん、その源氏物語を原文で 最後まで
読んだ、
お読みになったと。まあ、これ今の話じゃないですよね、もちろん堀内さんって言っても今いらっしゃるわけじゃないし、うん、何年も昔に、
うん、天保期から、うん、ですね、だから江戸の末期ぐらいになりますね。そしてその頃に単に読んだのみならず、
はい、
何か研究したいと思ってね、
うん、
そして彼らの研究のスタイルがかっこよすぎるの、
はい、
読書百遍異おのずから通ず、全文暗記するまで読む。ここまで源氏物語に取りつかれた人間っていうのはあんまり見たことないでしょ。
研究者というかそういった肩書きのある方ではないですよね、
うん、そうですね。で普通 の、 漁師の網元をされてたらしいんですが、はい、また庄屋とも言うんですけど、それがずっと源氏物語を読み続けて、
はい、
で彼のテーマは紫式部は何を言いたいのかっていうのと、うん、モデルは何であるのかのその2点をずっと追い続けて、これぐらい積むぐらいの研究書を作る。
これぐらいってまた高さ、それは1メートルを超す。
1メートルを超しますね、
はあ、それご自分でこう研究して書き綴っていかれたんですか。
全30巻。
で
それを岡山にいた藤井高直っていう当時の物語研究の第一人者のところに送ると、はい、的確な指導があって、
はい、
お前の言ってることはいいこと言ってるけど、
うん、
もうちょっと2つの作品に分けて論じたらどうだろう、
はい、
源氏物語のテーマだけを追う研究所と、モデルだけを追う研究所の2つに分けなさいっていう的確な指示が来てね、
はい、
がぜんやる気が出て、その作業に入っていくわけですよね。
これ先生、その堀内さんの趣味の域ですよね。
趣味ですね。誰に知られることもないし、
誰か世に出すためにしてるわけではない研究ですよね。
誰に評価されるわけでもなく、一生やり続ける学問っていうのは何なんだろう。学者になりたいわけでもないし、お金を稼ぐわけでもないし、というので死ぬまでやり続けた堀内正教って人の源氏物語研究というのはまさに不思議ですね。例えばその堀内正教が死ぬ時に、うん、普通それぐらいの庄屋さんであれば家族を呼んで、
そうですよね、
うん、みんな元気でやるよとか、
うん、
この土地はお前に残すとかいう話をするはずなんですが、彼は最後の時に源氏物語の研究仲間を呼んで、ね、
はい、
最後まで源氏物語について語りって死んだ。
え、
でそれがあえぎあえぎ虫の声で語るので半分以上は聞き取れない。でそれをその友達があまりにも哀れだというのでそこで書き残してくれてる、
はい、
でその現物が愛媛大学に入ってるんですが、点点点が多いのね。
あ、
もう聞き取れなかったところ、
うん、
そしてその聞き取れたところだけはブブブブ残っているんですが、まさにかっこいい衣装でね、厳重遺言と名付けられてるんですが、いろんな日本人はいるけど源氏物語つぶやきながら死んだっていうかっこいい日本人って少ないんじゃないかな。でそれが愛媛学の、まあ、僕の原点なんですね。そこまで執念を持って源氏物語をやり続けていた日本人がいた。しかもそれが別に名前が残るわけでも、後代に僕はもう本を出しましたが、その僕みたいなアホがおって本を出すんじゃなくって、例えばそのままそこがなくなって存在しなかったことになってもよかった、だけど源氏物語そんなに取り憑かれたっていうことが実は源氏物語の魅力なんでしょうね。源氏物語は日本人にとってここまで面白いものであるのか、取り憑かれるものであるのかっていうことを彼が示してくれてるんじゃないか。でそれで僕は源氏物語の本を出すときにはあえて東京の出版社に出したんですよ、
はい、
うん、それをやらんだ意味がないから、
うん、
でそういうことに刺激されて、もし日本各地で同じようなことが発見されたら楽しいですね、
そうですね、
うん、
本当可能性を感じますよね、うん、その日本人の
東京のいわゆる文化人とかね、教養人とかそういう人間じゃなく、
うん、
源氏物語の人気を支え続けてたのはそういう名もない人間たちであったみたいなのが分かると、日本っていうのは面白いとこだなっていうふうに思うので、愛媛学は単なる愛媛のことを愛媛の人で喜ぶっていうんじゃなくって、このような考え方でいくと日本が面白い、もしくは世界が面白くなるっていうふうになっていくと面白いなというふうに考えています。
そして愛媛学の一つになるんでしょうか、先生がもう一つこれはまた日本に誇るべきと思ってらっしゃるのが、うん、甲信庵という、
そうですね、
いおりが松山に残っているんですけれども、
栗田貯道っていう造り酒屋 の, あの方のお持ちだった伊織が、はい、あの残っています。今松山市とあの NPO 法人あの甲子園クラブで管理して一般公開をしていますね、
はい、
あの平水曜日休みだったかな。それで無料ですから、うん、とてもいいとこなんですよ。でこの伊織の愉快なのは1800年にできるんですが、はい、200年以上前の伊織であのまま残っているのが日本には少ないんですね。そして復元した時にできるだけ元の木材を使って復元してるんですね、はい、でそれがあの松山にあるっていうことは案外知られてないんですが、うん、いいとこなんですよ。でもう一つ魅力は我々が普通お茶とか徘徊のために作った伊織というと抹茶を思いますよね、ところが甲信庵は当時文人の中で趣味だった煎茶、はい、お煎茶の専門の伊織なんですよ、
はい、
一度行かれるとびっくりしますよ、
うん、
このねいわゆるにじり口っていうのがない、
はい、
開け放された空間、
あのなんて狭い入り口ではない、
うん、
くても開け放す、ま、
抹茶じゃなく煎茶ですから、
ええ、
煎茶というのは当時抹茶のような堅苦しいことをしない自由な精神だというところ始まってますから、うん、で床の間がないんですよ、
はい、
掛け物をしないから、ね、
うん、
でそれでそこの自然の中でこういかにもやるというような形の伊織が残っているのは全国的に少ないんじゃないですかね。
もう栗田貯道さん自体がそういった、まあ、癒しといいますか温かくて優しい句を作ってらっしゃって、うん、小林一茶にも影響を与えたと。
そうですね、小林一茶が偶然と言いながらその栗田貯道のとこに来ています、
ええ、
これ残念ながら甲信庵ができる前に来てるんですが、ええ、その頃日本全国では貯道の方が有名で、
ええ、
一茶はまだ無名だった、
う
ん、一茶はまあ何かを求めてやってくるんですが貯道さんの句の特徴というのが小動物がよく出てくる、
ええ、
で表現がとても可愛い、
はい、
でそういうのがあって江戸に帰ってからの一茶はね痩せがえる負けるな一茶ここにあるとか、はい、なんか貯道さんに似てきてる。
なるほど。
でそういうような影響を与えた人物のよりなので、もっとあの松山の人はあの栗田貯道さんっていうのを自慢しないといけない。正岡子規なんかは早く分かっててね、
はい、
栗田貯道は四国第一の俳人であるっていうのを自ら書いているぐらい貯道のファンだったんですね、うん、3,4 年前ですがね愛媛県が創作オペラっていうのを作った時に台本書かせてもらっても私なんですが、はい、私であの4人の先生で書いたんですが、それも愛媛のおとぎ話を題材にしてやるんだけど、おとぎ話をおとぎ話で語るんじゃなくって、例えばオペラの形に仕立てるとか、はい、そういうようなことができるのがやっぱり愛媛の体力なんですね、文化的な体力で。何かその髪型とか東京のようにもう形ができてしまってるんじゃなくって、うん、今からでも自由な形で発信することができし楽しむことができる、そこはあの愛媛っていうのは恵まれたところだと思うんですよね。
そして皆さんにも一緒にこうした愛媛学をぜひ身近に感じていただきたいということで、地域創生研究センターではこういったあの講座というんでしょうか。
そうですね、はい、町中大学なんていうのいくつかやっていたりあのしていますので、そういうところに行くとみんなで一緒に知恵出し合って、
はい、
愛媛のこういうの面白くしようや、うん、みたいなことがあのできるんですね。
そうですよ、先生が知らないことね皆さんが知ってるかもしれませんから ね、
そうですね、
それがつながっていくかもしれませんので、ぜひあのお問い合わせをしていただいて、
はい、
お問い合わせ先をお願いしてもよろしいですか。
愛媛大学地域創生研究センター、あの私一応教育学部と、
はい、
併任してるんですが、電話番号が 089-927-8653 です。
はい、089-927-8653 番です。先週今週と本当にあの私たちの知らない愛媛、興味深い愛媛を教えていただきまして、どうもありがとうございました。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週は大学院理工学研究科の山田博子准教授にお話を伺います。お楽しみに。